はい、それでは一言お祈りいたします。神様感謝します。今日も神様ご自身が私たち一人一人に御言葉を持って私たちを養ってくださいますように、聞く者の心を無にして謙虚にして、また目を覚ましていて、その霊が開かれていて、あなたに会い、またあなたの御言葉に聞き従う時とさせてください。導いてください。天からの悟りを、知恵を、主の霊をお与えくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、創世記の45回目になります。創世記の、先週をもって大体50章まで行きましたけれども、創世記全部50章ありますが、その中で、触れてない部分がありますけれども、その中でですね、あと最後までですね、触れてない部分、あるいはもう一度深い意味を学びたい、そういうところをですね、触れながら主の御言葉を共にいただきたいと願います。今日はその中で、この32章いわゆる、ペヌエルの出来事の、そこでのヤコブの話になります。ヤコブの話もだいぶしましたけれども、それを皆さん思い起こしつつ聞いていただけたらと思います。ヤコブは遠い国へ逃げて、多くの困難がありました。しかしそれにもかかわらず、彼はそこで大成しました。しかし、おじいラバンといとこたちはヤコブに対してとても否定的でした。またヤコブは彼らに嫉妬を感じていたわけです。だからヤコブはですね、そこを立ち去るか、あるいは争うか、どっちかを選ぶしかないというところでした。そして彼はついに自分の家族、奴隷、家畜全部連れて、父のいる故郷に帰ることにしたんですね。そして実際に旅立ちました。どんどんその故郷が近づいた頃、もうお兄さんのエソーが自分を迎えに来ていると、向かっていると、そのお知らせがヤコブの耳に入りましたね。32章の6節を見ますとですね、死者はヤコブのもとに帰ってきていった。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいますと。これはですね、もう久しぶりにいい関係の兄弟であったらとても嬉しいことですね。いや、400人も連れて私に迎えて、お兄さんが来てくれんだ、嬉しいと思うわけですけれども、でもこれは嬉しいお知らせではないです。400人だったらですね、もう大きな一つの舞台ぐらいですね、現代に言うと。それぐらいの士兵たち、奴隷たちを連れてきて、もうヤコブに立ち向かう、その最悪の事態が起ころうとしているんですね。だからヤコブはですね、ここに来て自分の人生のクライマックスというか、もう緊急事態が今日から明日に起こるだろうと、彼はもう察知していたことでしょう。 彼は今までの人生どんなものだったんでしょうか。皆さん、彼の人生は一言で言うならば競い合いの人生だったんですね。競い合ってきたわけです。お兄さんのエサオと競い合ってきました。母の体内から双子のエサオとヤコブはぶつかり合うというくらいね、そういう状態でした。成長してヤコブはエサオともう父の愛と家族内での権威あるいは主導権をめぐって戦いました。人はですね、三つのことを一生探し求め追い求めるということなんですね。それが一つは愛ですね。で、一つは金、金銭です。で、三つ目は権力というものです。これは人にはもう一生大きな一番最大の誘惑です。愛というのは、まあ、性のセックスの問題。2番目、金は金銭ですね、贅沢、裕福、それがまあ給料であろうが財産であろうが家であろうが車であろうが何であろうがお金と関わる。3番目は権力、それは政治家だけのものじゃないですよ。例えば夫婦2人だっていても、そこに首都圏のあるいは権威に持って決定権をめぐってですね、争いが起こりうるということです。組織の中にもそうです。教会の中でもそうです。主導権をめぐって戦いが争いが起こったりします。国の中でもそうですね。政治というものもそういうものでしょう。国家間もそうなんです。主導権を持ちたい、まあ詳しく分かりませんが、今はロシアとウクライナの戦争がありますが、ロシアは主導権を持ってウクライナをもう自分の、ね、何と言いますかね、属国にもしたわけなんですよ。自分のロシアの、もともとロシアの、まあね、昔のあの領土だったから、自分の支配下に入れたわけなんですね。権力ですよ、結局ね、主導権です。だから結構昔の本ですけれども、アメリカのリチャード・フォスター先生は、この3つ、権力、金、性、この3つがですね、人間には最大の偶像だ。それにどうやって私たちは勝利するかという課題をですね、投げつけた本があります。多分まあ日本語にも翻訳されていると思うんですけれども、ぜひですね、皆さんチャンスがあれば読んでほしいなと思っておりました。ヤコブもそうなんです。主導権を持ちたかった、父の愛を持ちたかったというわけですね。で、競い合ったわけなんです。父親はいつでもヤコブよりエサウを可愛がっていたんですね。その父親のあの何と言いますかね、気持ちが変わらないんです。ついにイサクがエサウに祝福の儀式をする日に、なっていたところでした。生まれながらの長子の権利、財産の一番多い部分を相続するという日が近づいてきていたわけです。しかし、ヤコブはね、エサオに成りすまして、もうほとんど視力を失って前が見えない父親イサクを騙して、長子の権利を受ける祝福に預かりました。奪い取ったわけです。競い合いから、権力欲からね、来たわけですね。そして逃げました。何が起こったか、まあ、知ったエサウはヤコブを殺すと誓ったんですね。こうしてヤコブは一生を追われる、逃げる身となりました。 そこでもう少し掘り下げて一緒にですね考えていきたいと思います。皆さん、なぜヤコブはそこまでお兄さんお父さんを騙してまでその祝福を、長子の祝福、権威、権力を、主導権をね、盗んだんでしょうか、奪い取ったんでしょうか、なぜそこまで彼はしたんでしょうか。現代の我々の読者にとっては彼の動機は、まあ、理解しがたい部分もありますが、少し考えてみるならばわからないわけでもないと思うんですね。ヤコブはですね、そのもう自分がついたですね嘘がもうね、あのすぐバレることをもう知っていたでしょう。実際に、イサクの財産がですね自分に与えられたわけでもないんです。実際はね、うん、ヤコブが得たのはもう単なるある意味でその儀式的なお父さんの承認だけなんですね。だったそれだけなのに、なぜヤコブはそこまでしたんでしょうか。皆さんはどう思われますか。考えたことありますでしょうか。今しばらく一緒にですね考えていきたいと思うんです。それはですね、ヤコブがもうたとえ嘘であったとしても、嘘をついてでもですね、お父さんからきっとこの世界中で何よりもお前を喜んでいるよ、俺はお前を愛しているよという言葉を聞きたかったからではないでしょうか。ヤコブから見れば、彼はずっと父親の愛を受けてなかったんです。お父さんイサクはいつもエサウエサウエサウエサウばかりでした。そこで愛の欠乏、愛情の欠乏がヤコブをこういうふうに作ってしまったのではないでしょうか。だからですね、人はですね、自分でいい人になったり、自分で一人で悪い人になったりするわけではないんですね。今の時代に少年、ね、未成年の犯罪が増えているわけですけれども、その原因、まあ、原因というか理由というか、彼らだけが悪いからでもないんです。特に親との関係、あるいは友達との関係の中で何かがあるから、多くの場合には親からの愛を受けていない。愛の欠乏、無関心、ほったらかし、傍観、あるいはもう傍観のどころか、あるいは暴力、DV と言われるね、その中でそういう少年たちはもうそこから逃げて生きるためにそういう犯罪に染まるしかなかったということなんですね、今の時代。もちろんもう複雑ですけれども、だからヤコブはですね、そういうところの欠乏があったわけなんですよ。人は誰しも祝福を、愛情を必要としているのではないでしょうか。私たちは自分以外の誰かから自分の価値を、まあその価値がたとえ小さな価値であったとしてもですよ、ね、誰かから認めてもらう必要があるんです。父も母も子供も信徒も牧師も、お年寄りの方も小さな子供も青少年も、誰だって人は皆自分の小さな価値であってもそれを尊重してもらいたい、 認めてもらいたい、愛が欲しいという、それがね、そういうふうに人は作られたわけなんですね。皆さんが、私たちが最も愛する人からの愛と称賛、それに勝る報いはあるでしょうか。ないんですね。いくらね、外に出て会社に行って学校にいて社会でいくらですね、称賛を浴びて浴びてもね、最高と認められていても、もしそのお父さんが家に帰ってですね、家にいるワンちゃんしか目を向いてくれないとしたら、それは悲しいことなんですね。私たちは皆この深い愛情を、あるいは称賛を、両親から、伴侶から、仲間から求めているわけなんです。もちろんですね、信仰的に言えば、神様にしかもらえないと言ってですね、人からの、そう、もう認めてもらうことや愛情や称賛なんて、そんなのはもういらないんだと。神様だけで十分だと、もちろんある意味でそれが合っている話になりますが、ある意味で言えば合っていない話にもなります。なぜなら、神様は私たちを、家庭を作ってくださった、家族の中に置いてくださった、教会の兄弟姉妹のその関係の中に置いてくださったわけなんです、一緒に生きるようにしてくださったわけ。だから一緒に生きる家族、あるいは神の家族の中でですね、お互いを支え合って、愛し合って、認め合って、助け合って、そういうことが神の国をここで私たちは見る、実現するというわけなんですね。だから信仰が極端的に流れていっては危険だと思うんです。ヤコブの人生はこの祝福を得るための長い格闘でした。父の口から祝福の言葉をもらうためにエサウと格闘をしました。ラケルの表情に愛を見ようとラバンと戦いました。しかしどれもうまくいきませんでしたね。すでにね、この部分はもう以前はね、触れた部分ですけれども、どんなに頑張っても彼の心のどこかにぽっかりと大きな穴が開いたままでした。自分自身の親族との関係でさえこんなにも波乱万丈だったんですね。辛かったでしょうね。誰とも平穏無事な関係はヤコブの人生になかったんですよね。ヨセフのストーリーも言いましたが、もう最後までヤコブの人生は穏和で平穏無事ではなかったんですね。本当に波乱万丈がもう絶えない人生だったんです。そして今は、今やエサウはこちらに向かっている。父の愛を、運命を、幸福を自分から奪った男、しかももう一個軍隊を携えて向かっています。明日はいよいよ最後の戦いになるだろうと。そしてですね、ヤコブが最後の夜を人生の精査のために一人で過ごしていますね。それが今日の聖書箇所になります。その晩でした。深い暗闇の中で彼は思いがけず一人の人に戦いを挑まれました。今度は 今までは自分が何かを得るために欲しくて、ね、格闘をするために、ね、自分で戦いを挑んだわけなんですよ。しかし今回は知らない誰かに挑まれました。何時間にも及ぶ長い格闘でした。まあ、日本語は格闘とね訳されていますが、レスリングなんですね。相撲のようなレスリングなんです。今日の聖書箇所32章の24から31節までになりますが、そこはですね、もう本当にドラマチックな展開がですね、まあ、簡潔に書かれています。この見知らぬ不思議な人は、ヤコブと戦っている人は一体誰なんでしょうか。この聖書はナレーターというならば、このナレーターはわざと読者には明らかにしていないんですね。神だ、御使いだと書かれていないんですよ。でもいくつかのヒントを残しています。そのヒントの中に一つ、32章の25節を読むと、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の桃の関節を打ったとありますね。この打った、まあ、ヘブル語のですね、言語の意味はもう軽く接触ぐらいなんですよ。こう軽く叩くぐらいの意味なんです。この場合ですね、ヤコブの桃をその指で軽く叩いたにもかかわらず、関節が外れてしまったんです。一生治らない傷になりました。ヤコブは一生足を引きずるものにされたんです。今やこの相手がですね、ヤコブを殺さないように手加減しているということが見て取れます。だからもうすっと接触触れるだけでですね、もうこの関節がですね、もう外れてしまったわけですから、これをこの相手は、今ねヤコブ戦っている相手はもう驚異的で超人的な力を持った存在だということが分かります。そしてもう一つのね、ことは、この人はもう夜明け前に去らないといけないと言っています。なぜでしょうか。ヤコブは神の顔を見てなおも生き続けられる者はいないと彼は知っていました。それがこの人が夜明け前に去りたかった理由なのだと後でヤコブは悟るのです。しかしそれはですね、この人はもう神様そのものですけれども、神様から言えばヤコブを守るためなんです。もし自分がずっと夜明けも昼間までですね残っていたら、ヤコブが神の顔を見てしまう。そしたらヤコブはもう死ぬわけですから、ヤコブを守るために夜明け前には去ろうとしたわけなんです。多分夜が明け始める薄暗さの中で神がその姿を消す直前、ヤコブには分かりませんけどね、神のその人の輪郭をかろうじて伺うことができたかもしれない。だから彼はですね、今日の聖書箇所に神を見たのに私の命は救われたとね、それでその地名がペヌエルとなったでしょう。もう面と向かってこう見たわけではないと思う。もうそしたら彼は死んでいるはずなんです。もう死んでない、うっすら輪郭を、あるいは横顔を見たかもしれない。それでヤコブは自分が今誰と格闘していたのか分かりました。神様そのものでした。それを知った時、太陽が昇って来ようとしていたあの時、彼は今までしたこともないような驚くべきことをしたのです。 ヤコブはこの人に、私を逃がしてくれ、お願いだ、死にたくないからと言ってないんです。むしろもう逆の行動に出ました。この神様に、この人にしがみついてですね、祝福してくれるまで話しませんと言っているんです。皆さんよく考えてください。この場面はですね、ヤコブが、彼はまだ変わらなくって、もうここに来てはまた神様の祝福をなんとかこんなに貪欲しているんだろうかと、解釈することもあり得るかと思いますが、私はそう思わないんですね。彼はここに来て変わったわけなんです。彼は今まで親の祝福を、その主導権を、財産を、あるいはラケルの愛をもう追い求めて続けてきた。しかしどれもうまくいかなかった。そして何者によっても自分はもう足りると感じたことがなかった。結果はさまよい、上かわき、争い、波乱万丈、つらい、疲れ、嫉妬、不安ばっかりだったんですね。彼はそれをですね、ここに来てようやくこの格闘をしているうちに彼は悟ったに違いないと思います。私はなんて愚かなものだったんだ、今までずっと探し求めていたものがここにあるじゃないか、神の祝福なんだ、他にはないということなんですね。父から認めてもらえば、美しいラケルに愛してもらえば満足できるとこと思っていた。でもそれはヤコブがですよ、神様にあなたからしかもらえない、だからあなたが祝福してくれるまで絶対話しません、他のことはもうどうでもいいと、ここで死んだって構わない、神の祝福がなければ私には何もない、私自身でさえない、神の祝福がなければと彼は変わったんですよ。皆さん、ヤコブはこのように叫んでいたのではないでしょうか。祝福、それはあなたからしかもらえない、平安、それはあなたからしかもらえない、充足感、それはあなたからしかもらえないと。結果神様はその場で不思議に彼を祝福されたんですね。ヤコブが勝ったんですよ。神様は言いました、あなたは神と戦い勝ったからだとですね。彼が勝利を得たのはこの謎に満ちた格闘家の神聖に気づきながらも逃げずにしがみついていたからです。もちろんここでですね、これをしがみつくの重要性を言っているわけじゃないんですよ、今までずっとずっと追い求めてきた祝福、あ、それはもう神様にあるんだ、ついにある意味でもうようやく彼はここに来て分かったんですね。しかしその代価は、彼は足を引きずるものになることです。そして20年以上彼の人生は辛い日々の代価が実はあったわけですね。人から物から、それを追い求めてきた結果は、さっきも申しましたように、不安、さまよい、 そういうものばかりなんですね。不思議にもですね、エサウはヤコブを殺しに来たわけなんだけれども、まだ会ってないんだけれども、ヤコブは神様に出会って、ここでやっと彼が、あ、本当の祝福は権力に、主導権に、金にあるんじゃない、神様にしかないんだと分かって、神様に祝福された後、不思議にもですね、お兄さんのエサウは喜んで彼を迎えてくれたんですよ。ほっとしましたね。こうして長きにわたった家族間の不和がもう一瞬でですね、和解を迎えたんですよ。皆さん不思議と思いませんか、ね、不思議なんですよ。最後にこの部分に来てですね、神の弱さということについてお話ししたいと思います。皆さん、ヤコブの人生をここまで見てですね、私たちは全部分かっていますから、読むとちょっと困惑する部分があるかなと思います。それはね、ヤコブの人生を通してずっと彼はね、もうすごい、いやもう見習いたい、鏡になる、美徳の鏡になる、信仰の父のような、そう言って彼は歩んだ、振る舞ったことは実は一度もなかったんじゃないですか。もう常に愚かで、常に悪賢くて、常に競い合う、もうそんな悪意のある行動を繰り返してきたわけなんですよ、ここまでですね。だからですね、そこだけ見るならば、もう神様からの祝福を受けるには到底値しないような人物がヤコブでしょう、ね、そう思えるんですよ、うん、それは間違いではない、本当にその通りです。でここで一つ疑問が生じるわけです。神様は聖であられ、義であられる方なのに、なぜこんな悪賢く悪意のある行動を繰り返しているこんなヤコブをこれまで恵み深く扱って待遇して、ここに来て祝福までしてくださるんだろうかということなんです。なぜでしょう。皆さん、神様はこの格闘の時にですね、彼を十分ね、もう触れるだけで関節が外れるわけですから、もう少し力を入れたら、そこでですね、ヤコブは少しできるわけなんですよ。しかしですね、この人、神様は負けてあげたんですよ。負けてあげた。弱い格闘家を演じたわけなんですよ。そして彼が死なないぐらい、一生このことを覚えるくらいの、まあ、傷というか跡というか、それを残したわけなんですね。さっきも言いましたように、彼がね、必死にしがみついたから、もう仕方がなく祝福したわけじゃないんですよ、うん、そう理解したらそれは間違いです。それは神様が人のために弱いものになられたことです。人を祝福するために神様が卑しいものになられたことです。弱いものに、愚かなものに、みすぼらしい姿になられたわけなんです。どういう話でしょうか。それはここに来て、ここで私たちはイエス・キリストが人間になられたこと、罵られたこと、十字架で死なれたこと、その弱いものになられたこと、卑しいものになられたこと、みすぼらしい姿を取られたことが、ここに来て、このペヌエルのこの32章に来て、私たちはこれを見て取れるわけなんです。神様はこの32章に来て、ヤコブの命を救うために神様は わざと弱いふりをしたわけなんですよ。彼を殺すこともできたはずです。一生歩けないものにすることもできたはずですね。しかし神様はわざと弱いものになられたんです。負けてあげたんです。勝てるんだけど勝たなかった。負けてあげた。この人のため、ヤコブのために、私たちのために弱いものとなられた大事件、それがイエス様の十字架と死なんですね。あのカルバリの丘の暗闇で神は人として現れ、最も弱いものになってくださいました。私たちを救うためでした。本当の意味で弱さを経験するためでした。皆さん、本当の意味で強い人は誰なのか分かりますか？それは十分勝てるんだけど、愛を持って、愛によって負ける人、負けてあげる人なんです。何でもかんでもできるんだけれども、愛を持って、謙遜を持って譲る人が最も強い人なんです。神様がそうでした。イエス様は避けることもできた十字架を前にして、イエス様は命を懸けて神様に従いました。それはイエス様自身が祝福を受けるためではないんですね。私たちがその祝福を受けるためなんです。弱いものになりました。負けてくださいました。癒し者になってくださいました。皆さんいかがでしょうか？愛によって、憐れみによって負けてあげていますか？実は強いものですけれども、謙遜に謙遜に歩んでいるでしょうか？そこに平和があります。皆さんにお尋ねしたいと思います。皆さんは神様の祝福、それが皆さんの心の奥底で実感できているでしょうか？この愛が、あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神の言葉が、尽きることのない喜びと力の源になっているでしょうか？本当に神様に会っているでしょうか？ヤコブは、ヤコブが32章の30節で言ったように、私は顔と顔を合わせて神を見たのにと言ったように、そう言える信者でありたいと願います。神様は他に究極的な喜びや安心や平安はないんです。もしも私たちがどこかで何かの充足か、何かの、まあ、自分 の, もあの認定感というか平安とか、そういったものをね求めるならば、ヤコブがそれをですね、もう先に見せていてくるんですよ。私のようにこんなに他のところでそれらを追い求めるならば、もうあるものはさまよいと不安と足を引きずることしかないんですよ。皆さん注意してくださいねと、彼は何千年前も証しをしているわけなんです。神のほかに 喜び、平安、究極的な喜びはありません。私たちが神様を求めるならば、神様は必ず会ってくださるんです。お祈りしましょう。